今日朗読いたします。ヨハネの手紙第1、2章の1節から6節まで。新改訳聖書第3版で言いますと465ページになります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。いなるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの供え物です。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。それでは、罪からの解放、古い自分との別れと題しまして、ヨハネの手紙第1、2章の1節から6節までの箇所からメッセージを豊村伝道師からいただきます。
皆さん、改めましておはようございます。ここ数日少し涼しくてほっとするなというのと同時に、こう寒暖差が激しいので体調を崩されやすい方も多いかなと思いますけれども、少し私も風邪っぽいというか、お聞き苦しい点もあるかもしれませんけれども、今日もご一緒に聖書から神様の豊かなメッセージを味わうことのできる恵みに感謝しています。先週からこの夏3回にわたって、ヨハネの手紙第1を中心に喜びの回復というテーマでメッセージさせていただいています。クリスチャンに与えられている、すでに与えられている喜びが、イエス・キリストを信じることによって与えられている喜びが、こう豊かにされていく、そのために必要なことをヨハネが語っていることをご一緒に学んでいけたらと思っています。少し前回を振り返りますけれども、このヨハネの手紙はイエス・キリストの弟子のヨハネが彼の生涯の晩年に書いたと言われています。時代でいうと紀元1世紀頃、90年頃と言われています。この頃のキリスト教会というのは、教会が誕生してからすでにこう数十年が経ち、いわゆる第一世代のクリスチャンから第二、第三世代のクリスチャンへと移り変わっていく、そのような時でした。そんな中で教会にはこういくつかの問題も起こっていたようです。一つにはクリスチャンの本来持っている喜びが薄れていたということです。同じヨハネが書いた、ヨハネの黙示録からもそういったこう様子というか、そういう雰囲気が読み取れると思うんですけれども、初期のクリスチャンたちが持っていたこう情熱がこう冷めて、ある意味で世の中に適応した、順応したクリスチャンが増えていたようです。また間違った教え、異端の問題もありました。先ほども異端のことを少し、お伝えしましたけれども、もうこの当時から間違った教えが教会の中に入り込んでいました。当時こう一般的に流行していた考え方の中で、肉体は悪で、こう内面霊は善だという、そういう二元的な考え方があったようです。 でそこからですね、肉体と霊をこう切り離すので、極端なこう快楽主義に陥っていったり、またその反対でこう振り子のように禁欲主義に走っていったり、まあ、そういう考え方がこう流行していたようです。ですから教会の中にもそういう考え方がこう入り込んで、クリスチャンの信仰理解にも影響していました。どのようなこう影響があったか、まあ、肉体は悪で霊が善だという考え方ですから、まあ、イエス・キリストは信じるけれども、もしイエス・キリストが清い神様なんだったら、こんな汚れた肉体を持つはずがないということで、イエス・キリストがこう人となられたことを否定する考え方が起こりました。また霊が清ければ、まあ、肉体は何をやってもいいんだから、まあ、そもそも人間のこう罪を問うこと自体がナンセンスだと、人間には罪なんてないんだっていう、こう人の罪を否定する考え方にもつながりました。聖書が示しているこう福音の核心、こう十字架が否定されていくわけですから、ですからクリスチャンが本来持っていたこう救いの喜び、それがこう失われていったと想像できます。そのようなこう雰囲気の、そういう問題を抱えるクリスチャンたちに対して、もうだいぶ年齢がいっていたと思いますけれども、このヨハネは子供たちを、そして愛する子たちをとこう親しく語りかけながら、あなたたちに与えられている喜び、永遠の命の実感を回復してほしい、そのように願ってこの手紙を書いています。先週はその喜び、クリスチャンが持っている永遠の命の実感、こう世の中では味わうことのできないこう平安であり、こう神様に愛されている実感と言えると思いますけれども、そのような喜びが回復されるために、こう大切なメッセージの一つ目として、罪の許しということに関してヨハネの手紙第一の一章を中心にご一緒に学びました。私たちが自分自身のこの罪を個人的に具体的に認めて、神様の前に明確に告白するとき、神様の光の中に出すときに、その瞬間イエス・キリストの十字架によって罪が完全に許される、救いの確信、罪の許しの確信を持つことを通して喜び、永遠の命の実感がこう回復されていくということを見ました。そして今日は二つ目のこととして、罪からの解放、副題としては古い自分との別れということを二章の冒頭あたりから、また聖書の他の箇所も開きながらご一緒に見ていきたいと思います。罪からの解放というテーマです。もう一度ヨハネ第一の手紙の2章の1節から6節をお読みしたいと思います。ヨハネ第一の手紙の2章の1節から6節です。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているというものは、自分でも キリストが歩まれたように歩まなければなりません。でこの一節から六節の中でこういくつかの言葉に注目したいと思うんですけれども、一節でまずヨハネはあなたたちが罪を犯さないようになるためと言っています。また三節には神の命令を守るならとあります。そして六節にはキリストが歩まれたように歩まなければならないと言っています。つまりここでヨハネが伝えたいことは、一章で語ったようにイエス・キリストによって罪が明確に許されたクリスチャンは罪を犯すことから解放されて御言葉に従ってイエス・キリストに似たものに変えられていくんですよということです。そのことを通してこうすでに与えられているクリスチャンとしての喜びや永遠の命の実感、喜びや平安、愛されているっていう感覚が回復されていくんですよと進めています。特に罪を犯すことから解放されることを通して。でもどうでしょうか、正直私ここを読んで罪を犯さなくなるってこう言われると、いやいやそれはありえないというか、いや自分は罪を犯さなくなるなんてないって今でも思います。実際毎日のようにこう意識してとか、また無意識のうちに神様の御心に反すること、罪と呼ばれることをこう犯し続けています。今でもそうです。ヨハネがここで言っている罪を犯さなくなるっていうこの聖書の御言葉と、自分のこうクリスチャンとしての実生活がこう合わないように感じてしまうんですね。こうどのように理解したらいいんでしょうか。少し助けになるのは、まず聖書は一箇所、聖書の一言葉とか一箇所だけ読んでこう理解するのではなくて、こう一つのテーマ、語られている事柄に対して複数箇所こう開くっていうのが大切だとい う, こう聖書に対するアプローチが大切だと思います。皆さんお持ちの聖書はどうでしょうか。チェーン式といって、こう聖書の下にこう欄があって番号が振ってあって、その言葉と、同じ言葉とか同じようなテーマ、関連することがどこどこに書いてありますよっていうのがこう中の欄にあるんですね。これチェーン式聖書って言います。またここにハンディコンコルダンスってこうありますけど、これ極辞典って言います。これ1000円ですごくお手頃なんですけど、これは何かというと、例えばこう愛っていう言葉をこう辞書みたいにあると、愛っていう言葉が聖書の旧約と新約にどこに出てるかこうずらーっと並んでるんですね。だからこのハンディコンコルダンス、聖書極辞典っていうものを使って、こう例えば罪っていう言葉が出てきた時に、じゃあ違う箇所にはどう書いてあるだろうかっていうのをこう見てみるっていうのも、少しこう助けに、理解の助けになると思います。またもう一つ、ヨハネの特徴を知るっていうことも大切かもしれません。助けになるかもしれません。ヨハネはこのヨハネの手紙と、またヨハネの福音書、あとヨハネの黙示録、これらを書いたと言われています。でヨハネのこの文章というんでしょうか、ヨハネのこの書いてある聖書の部分を読むと、こう共通しているのは、ちょっと私の試験も入っているかもしれないですけど、あんまりこう論理的なアプローチじゃないんですね。こうヨハネの手紙第一、これ読んでいただいてもよくわかるんですけど、5章しかないのでこうざっと一気に読んでいただいたら感じられると思うんですけど、ヨハネおじいちゃん繰り返しが多いんですね。こう こう一箇所にまとめてこう言ってくれてたらいいのに、こうあれさっきもこのこと言ってたなみたいな、こう話しながらこうぐるぐるぐるぐるいろんなテーマが書いてある。でこう言葉もですね、こうなんて言うんでしょう、初めに言葉があったとか、こう深淵というか、こうまあクリスチャンっぽく言うと霊的というか、その言葉に対してこう余韻を残すというか、そういう印象も受けます。あの新約聖書の著者で対照的な人物、パッと思い浮かばないでしょうか。私はパウロが思い浮かびます。対照的だなと思います。パウロはいろんな手紙を新約聖書の中で書いてますけども、特にローマ人への手紙っていうのは、まあ、神学論文って言われてるぐらい、まあ、ある人にとってはちょっと理屈っぽく感じるぐらい、でもそれゆえにこう論理的で、キリスト教の教えがすごくこう理解しやすい部分もあると思います。ですから今回このヨハネがですね、クリスチャンが罪を犯さなくなるって言っているこのテーマと同じことを、同じテーマを扱っているパウロのローマ人への手紙をこう読むことで、私自身すごくすっきりしたというか、理解の助けになったんですね。イエス・キリストを信じて、信じるだけで罪が完全に許されたものは、許されただけではなくて罪を犯さなくなる、歩みをすることができる、罪から解放されるということについて、それをどういうふうに理解しているのか、パウロが言っている箇所を少しご一緒に見れたらと思います。ローマ人への手紙の6章お開きいただけますでしょうか。ローマ人への手紙の6章の1節から7節までです。少し要点だけこうポイントでお話しさせていただきますけれども、ローマ人への手紙っていうのはキリスト教の救いっていうことに関してパウロが丁寧に語っています。1章から5章では、すべての人は罪人で、例外なく罪人で、ただイエス・キリストを信じる信仰によって、神様の恵みによって罪が許されるっていうことが語られています。1章から5章まで。そしてこの6章の1節でパウロはこう続けるんですね。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。おそらくそういうふうに言う人がいたんだと思います。パウロ先生、許されるんだったらじゃあ罪を犯し続けてもいいですよね、関係ないですよね。でもパウロはそれに対してこう答えます。2節と3節、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。バプテスマっていう言葉はどっぷりと浸されるという意味があります。もともとの言葉は染め物、布をですね、色水につけてこう染める、染色で使われていた言葉です。また沈没船にも伝われていた言葉です。海の上に船が浮かんでますけども、何らかの原因でこう沈没してしまう、水の中にブクブクブクブクと沈んでいった時に、船そのものは変わらないんですけれども、その水が船の隅々までバーッと入っていくので、船は水浸しになっている、でも船そのものは変わっていない、この状態をバプテスマ、バプティゾーされたと言います。動詞ではバプティゾー、名詞ではバプテスマ。ですから私たちがイエス・キリストの中に、イエス・キリストにあるバプテスマを受けたという意味は、私たちは何も変わってないように見えるんですけれども、イエス・キリストを信じますと告白した時に、神様によって時間と空間を超えてイエス・キリストの中にどっぷりと入れられている、そういうことをパウロは言っています。 そして4節と5節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、つまりキリストと一つとされたことによって、キリストの中に入れられたことによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。今朝私この聖書、自分のこう古く使っている聖書ですけども、この聖書にですね、家からこのドトールのレシートをこう挟んできたんですね、こうしおり代わりに。で家から教会に来て、自転車乗ってきて、で街道に入って、今講壇に立ってます。本来ドトールのレシートはここに来るべきじゃないんですよね。家 の, 台所か家の机の上かどっかに置いて、いつかは捨てられる運命ですよね。でもしおり代わりに本に挟んで、こうやっていつの間にか無意識に持ってきたら、本来あるべきでないドトールのレシートが偉そうに講壇に上がってきて、皆さんの前で私レシートですよって。でもレシートだからここに来たんではないですね。私が上がらせていただいているから、この聖書を持ってそのここに上がらせていただいたから、レシートはここに来ました。同じようにイエス様の中にバプティゾーされた、すっぽり入れられた私たちは、2000年前イエス・キリストが十字架で死なれた時に、あの十字架で一緒に死にました。イエス・キリストが死んで葬られた時に一緒に葬られました。そしてイエス・キリストが歴史的に復活された時に、一緒に新しい人として復活しました。ですからパウロは6節7節でこう続けます。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。二つのことをパウロは言っています。罪を犯す古い人、罪をどうしても犯してしまうこの罪の体は、イエス・キリストと共に十字架で死に葬られて、そこで完全に処理されたんですよ。そして古い人はそのまま墓の中で罪の奴隷状態から解放された、新しい人がイエス様が復活されたところに一緒に復活して今生きてるんですよ。皆さん何も変わってないと感じるかもしれないですけども、神様の目にはそう変わっているんですよ。そのことを知っていますよね。御言葉を通して知っていますよね。実生活で罪を犯さなくなる、罪から解放されていくという歩みの第一歩は、この御言葉の事実を、神様がそうしてくださっているという事実を認めて、そうなんだと受け取ることから始まると信じます。でもだからといってクリスチャンはこう自分の現実、先ほども私が言いました、毎日のようにこう罪を犯してしまう、心の中も行いにおいても、そういう現実を無視する必要はないと思います。聖書がこう言ってるんだから、自分は罪を犯すはずがないんだ、これはもう違うんだっていうふうにこう無理やりにですね、こう暗示をかけて思い込むっていうのはちょっと健全ではありません。私たち生活の中でこの肉体にある限り罪を犯してしまいます。 古い人がですね、もう死んでこう葬られているはずなんですけども、こう生き生きと働いている自分に気づきますし、なんて言うんでしょう、一つ一つの罪は許されることは分かるんだけども、その罪の生産工場ですね、ここにいるこの罪の生産工場はフル活動で、こういつも悩んでしまう。でもその悩みはパウロも一緒でした。安心してください。パウロはここまで6章までこういうふうに語った後、同じように私も悩んだんです、悩んでいるんですとちゃんと書いてくれてるんですね。その1章先、ローマ書7章の18節から25節をご覧ください。ローマ書7章18節から25節、ローマ書7章18節から25節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の方律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。ああ、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。24節の私は本当に惨めな人間ですという叫びは、パウロがクリスチャンになってそれからの悩みです。自分の中には神様に従っていきたい、悪いこともしたくない、罪を犯したくないと願っているのに、新しい良いことをしたいと願っている新しい人がいるのに、同時に悪を行って罪を犯す古い人もいる。あ、なんて惨めなんだろう、なんて情けないんだろう。でここには私はってありますけど、これエゴってよく言われます。ギリシャ語では普通主語がいらないんです、文章を書くときに。でもあえて強調するときに私はエゴっていう言葉を入れるんですけども、ここの24節にはそれが入ってます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から救い出してくれるのでしょうか。死の体っていう表現は、実はこれ当時のローマの死刑の方法にありました。死刑に決まった囚人をですね、まあ、基本的には餓死させて殺す方法なんですけれども、お墓からですね、すでに亡くなった人の死体を取り出してきて、その人の背中に木と一緒にこうくくりつけます。でそのまま放っておくんですね、餓死させるんですね。死んでいる体のウジとか腐れがこう生きたまま体にこう染み込んでいって、体も腐っていく、そして餓死して死んでしまう、まあ、そんな恐ろしい残酷な方法が当時あったそうです。パウロはその死の体に例えて、ああどうすればこのどうしようもない死の体をくくりつけられた、自分では取れないこの死の体を誰が取ってくれるのでしょうか。この古い人、罪を犯してしまう古い人、罪の生産工場を誰がぶっ壊してくれるんでしょうか。どこに解放があるんでしょうかってこうパウロは叫んでるんですね。答えは次の25節にあります。25節、私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パッと読んだだけでは分かりづらいですけども、この25節の主イエスキリストのゆえにと書かれたゆえにという言葉は、言語のギリシャ語では何々を通してという意味があります。英語だと through the Jesus Christ、 スルー、ドライブスルーのスルーです。うーんと通り過ぎる。イエス・キリストを通り過ぎることを通して、イエス・キリストを通ることによって解放されるっていうことです。パウロはイエス様の十字架に合わされて、イエス様の十字架と葬りと復活に私たちが合わされ、そこを通り過ぎることで古い人から切り離されているということに目を留めました。その御言葉に目を留めました。その瞬間解放されて、ただ神に感謝します。これも語順ではこの25節の最初に感謝します、神に、イエス・キリストのゆえにという順番で書かれています。24節とこの25節の行間にですね、はっ、ってこう気づいて、あ、そうなってるんだ、神様そうしてくださったんだっていうことにはっと気づいて、瞬間的に感謝しますと叫んだような、そんな感じです。何に気づいたんでしょうか。今朝の招きの言葉で読んでいただきました。私がお読みしますけども、ローマ書6章の11節、このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。罪に対しては死んだもので、神に対してはキリストイエスにあって生きたものであることに気づく、そう思う。古い人はいるんですけども、罪を犯してしまう自分はまさに今ありありと存在してるんですけども、それはもう死んでいる。私ここの聖書を読むとね、いつもね、あの北斗の拳のお前はもう死んでいるっていうのを思い出すんですね。まあ、知らない方の方が多いですかね。説明すると、あの北斗神拳のね、あの使い手のケンシロウがですね、こう飛行をつくんですね。こう悪いやつの、こう悪いやつがこう襲ってきた時に飛行をついたらですね、ピリーって言って、でもね、その人はねまだ生きてるんですよ。でウシシーとか言いながら攻めてくるんですけど、そこであの決め台詞ですよね、ケンシロウが、お前はもう死んでいる、ヒレブって言ってこうバーってこう死ぬんですけど、あれをいつも思い出しちゃうんですね。すいません、余計なこと言って、あの忘れてください。要はですね、時間差があるんです。聖書と私たちの現実、神様って永遠のお方ですよね。だから過去も現在も未来も関係ないですよね。もうそうしたんですよって、罪の許しもそうです。私たちにとっては時間の制約に生きてますから、過去の罪、今の罪、これから犯す罪なんて申し訳ないと思うんですけど、神様から見たら関係ないんですね。全部ひっくるめて許してるわけですから。それと同じように、2000年前のこの遠い昔のことのようですけども、神様からしたら、そのイエス・キリストの十字架に私たちを入れることなんて簡単なんですね。そしてあの十字架でイエス様を裁いたこと、ところに私たちを入れてくださった、バプティズをしてくださった、私たちは変わってないんですけども、あの真っ白い布に色が染み込んで、布は変わってないけど新しい布になったように、私たちをイエス様の中に入れてくださって、私たち死んだことにしてくださった、いや殺してくださった。そして罪を許しただけではない、今でも罪を犯してしまうその古い人も一緒にキリストと墓に葬ってくださった。そしてキリストが復活した時に、死の体はそのままそこで切り離されたんですね。誰がこの死の体から解放してくださるんですかという叫びがそこで終わってます。そしてイエス様が復活された、その復活され今も生きておられるイエス様に私たちを神様が入れてくださっている。だから罪を犯す自分がいても、お前はもう死んでいるって言えばいいんですね。御言葉の通りに囚われる必要ない、ほっとけばいいんですね。そしてその十字架に目を向けるとき、いつも御言葉にスイッチしていくときに、パウロがこの24節と25節の間で体験した解放を私たちは体験することができます。それがヨハネがここで言っている罪を犯さなくなるっていう歩みだと信じます。キリストに似たものとされるっていう聖霊の歩みです。ですから何度失敗してもいいんですね。何回死んでるはずの古い自分に惑わされてもいいんですね。生きている限り、この肉体にある限り、その度に聖書の御言葉にスイッチしていく、 その瞬間解放される。ですからヨハネはちゃんとさっきの2章の1節と2節でフォローしてくれてます。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためですよって、ここで終わったらいいですね。もし罪を本当に実際犯さないんだったら。でももし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちの現実には罪を犯しちゃうことがあるから、私たちには道地の前で弁護する方がいますよ。義なるイエス・キリストです。私たちが罪を犯してしまっても、その度にイエス様は父なる神様の横に弁護士として立って、はい、この罪私十字架で処理しました、神様許してあげてください、で神様は許します。そういう悔い改めを何度でもすることができる。たとえ私たちがイエス様の十字架から目を離して、御言葉から目を離して罪を犯してしまったとしても、義なるイエス様が弁護してくださって、過去現在未来のすべての罪が許され処理され、そして心に許された安心感と平安を持って歩ませてくださいます。このように私たちがこの聖書の言葉によって、私たちがこの実生活の中で経験する罪を犯してしまうという現実や問題や、自分自身のこの古き人、死の体との取り扱い方がこう整理されていくときに、あ、そうなんだと、変にこう放任主義のように罪にどっぷり浸るのではなくて、これ快楽主義的な考え方ですね。そしてまた変にですね、いや御言葉でこう言ってるんだから私の現実はおかしいんだ、こんなわけないんだって、こう御言葉と実生活を切り離しすぎて、もしかしたらそれは禁欲的な考え方かもしれません。その両極端に振るのではなくて、私たちの罪の現実も今のありのままの神様の前に認めながら、でも同時に御言葉にあって、時間と空間を超えて神様がすでにしてくださったその福音の事実に、十字架に自分自身を合わせていくときに、私たちのこの問題がある意味ですっきりと整理されて、ああ私はクリスチャンとして救われているんだ、永遠の命の実感が確かにある、あの迷子の子が迷子になってたけどお父さんとお母さんのところに戻ってきたように、よかったですねあの子見つかって、本当にね、2歳のあの男の子本当に行方不明になっちゃってね、でも見つかった時みんな嬉しいですよね。あのニュース見た時に、一匹の失われた羊がっていうね、あの聖書がパッと思い浮かんで、あのおじさんがまるでイエス様かのようにって、そんなわけはないんですけど、でも本当に嬉しかったですよね、喜びですよね。本当、おじいちゃん下手こいたなと思いながらも、でもそれもね、もうよかったじゃないって、もういなくなっちゃったけど、でも本当にもうあの子が見つかってよかったってみんなが思うように、あ、私たちが本当にクリスチャンとして救われるってそういう喜びなんだなって、あ、そういう平安なんだなって、それに近いものがあるなと思いました。もっとですね、一人の人が悔い改めて神様のもとに帰るときに天で宴会が行われているって御言葉にあります。父なる神様はいなくなった私たちを遠くで見つけて、遠くでとぼとぼ帰ってくる私たちを走り寄って抱き寄せてくださる父なる神様で、その愛なる父なる神様が私たちに永遠の命の実感を与えてくださっていて、忘れないでね。で、その永遠の命の実感が、クリスチャンとしての喜びが、いろんなことでこう金かすがつくように、本当に忘れかけちゃうような、薄れてしまうような自分なんですけれども、でもここの御言葉にあるように、罪は許されてますよ、何回罪を犯してもイエス様によって許されてますよ、そして今も罪を犯す現実ありますね、でもそれも十字架でその古き人から解放されてるんですよ、そのことに目を留めて歩んでいきましょうね。そして天国に行った時、この肉体から解放された時に、もう完全に古い人から解放されて、罪を犯すことがない神様の愛の中で、永遠の命の本当にその実感だけの中に私たちは生かされることができる、その希望に目を留めてこの地上を 歩ませていただける、そのように信じます。最後にもう一度招きの言葉でお読みしたローマ人への手紙、ローマ人への手紙6章11節をお読みします。ローマ人への手紙6章11節、このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。お祈りします。天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。あなたがイエスキリストにあって与えてくださっている喜びがいつの間にか薄れてしまうような、感じられなくなってしまうようなことがあります。それが現実です。罪が許されているのにまた罪を犯してしまう。罪から離れてあなたの喜ばれる生活がしたいと願ってもできない自分に悩んだり苦しんだりすることがあります。パウロが死の体から救い出してほしいと叫んだ通りの、本当にその通りですよ。でもそんな私たちのことをあなたはすでにご存知で、すでにイエス・キリストの十字架で罪を許すだけではなくて、罪の体からもスパッと切り分けて解放してくださっていることを感謝します。そしてイエス様があの墓から復活された時に新しい命に生かしてくださっていることを受け取ります。この地上に生きている限り古い自分は付きまといますし、罪の残骸に惑わされますし、そんなものですけれども、その度に義なるイエス様に弁護していただいて、その血潮で覆っていただいて、また日々御言葉を見上げて、そこに自分自身を置いて歩ませてください。そして神様、いつか天に私たちが戻った時にもう全く罪を犯さなくなる、本当に栄光の体として生かしていただける、その望みも見つめながら今週も歩んでまいります。聖霊様、どうかこの御言葉とともに、この御言葉の通りに私たちに実感を与えてくださって、力強くお導きください。私たちのこのイエス様にある喜びをもっともっと深く味わわせていってください。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。